健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
佐紀みのりです。おはようございます。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りいたします。
それでは早速ですが、今日の出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院事務部長の秋元文夫さんです。
おはようございます、秋元文夫です。よろしくお願いします。
おはようございます。ようこそおいでくださいました。
この番組初めて今日
第1回なんですけど、
第1回でどういう番組かということも、秋元さんとお話をしながらですね、ご紹介していただきたいと思うんですが、このタイトル、健康生活応援番組生き生き時計、どういう番組になるんですか？
これからですね、はい、毎週医療に関する専門家が順次出演をさせていただきますので、健康のことですとか、それから病気のことですとかっていうのを、まあ、専門家の立場でいろいろお話しさせていただきたいと思います。それですので、まあ、何かご質問等あればお寄せいただければ、それにもお答えしていきたいなというふうには思っておりますので、そういう番組ができればと思ってます。
今後の予定としては、はい、内科の先生、外科の先生、はい、いろいろな専門医が出てくださるわけですね。
地元の名医が毎週金曜日の10時15分の15分番組に出演していただけるということ
です。はい、慈恵の、医療関係者が
順次トップ医師が、はい、順次出ていただけるということ、はい、
出ますので、まあ、よろしくお願いします。
はいはい、それで1回目秋元さん事務部長としてご出演いただいてるんですが、はい、実を言うと、その秋元さんのことをちょっとまずお話しいただきたいんですが、はい、地元出身、狛江、はい、調布の大地主の息子さん、
はい、いやいや そんなことないですけども
300年続いた
秋元家の、
はい、いやいや、うちは分家ですね。300年続いてないですけど、まあ、はい、両親とも狛江の出身ですし、それから、まあ、調布狛江には親類もたくさんおります。
はい、調布狛江については何でもご存知なんですね。
いや、まあ、もうね、60年近くいますので、いろんなことは知ってもつもりです。はい、
それで、まあ、そういう由緒ある歴史的なですね、はい、秋元家の、秋元文夫さんで今事務部長されてるから、はい、この辺のことっていうか本当に詳しいと思うんですけれども、はい、そういう面ではこの慈恵医大第三病院がですね、はい、どうしてできたかっていう、その歴史的なこととかを踏まえて、ちょっとまずご説明いただいた方がいいかなと思うんですけど。
ですね、慈恵第三病院ができたのはですね、戦後、まあ、昭和25年ですかね、25年に第三病院は、慈恵の附属病院としてできました。
はいはい、
附属病院ということは、はい、本部が、新橋ですね。
新橋に本院がありまして、うん、2番目にできた病院が葛飾区の青戸にできまして、はい、で、まあ、3番目にできたということで、まあ、多分それで第三病院という名前にしたんだと思います。
はい、それでその当時は昭和25年とかはまだまだスタートしたばかりだから少なかったんじゃないですか。
そうですね、人数的にも少なかったですし、病床数っていうかベッド数も非常に少なく、はい、今ほど大きな病院ではなかったですね。はいはい、
資料によりますと、その当時は、外来が200人、入院が150名。
そうですね、はい、
ということでしたね。はいはい、
で、教職員っていうか、まあ、お医者さんも入れて全員でスタート時点は56名だと聞いてます。はい、
そういう人たちがスタートして、はい、それが今や膨大な大きな、
そうですね、ベッド数で581床ですね。はい、で、外来が1500人前後、はい、それから入院は常時500人前後の入院患者さんいらっしゃいます。職員数も全部ですね、1000人以上は今いますね。
1000人ですか。はいはい、昭和25年医師13名と書いてありましたけれども、はい、それが今は1000人。
そうですね、ドクター今180人ぐらいはいると思います。はい、
すごいですね。それと今狛江とですね、狛江市とそれから調布市の、はい、ちょうど真ん中ぐらいにその第三病院って位置してるんですか？
そうですね、第三病院はちょうどギリギリ狛江側で、はい、あそこ国領キャンパスって言うんですけど、慈恵の大学と 看護学科とそれから看護専門学校があるんですが、はい、それは学校側は、調布の国領にです、はい、住所は、はい、ですからちょうど間にあるということです、
は
い、
そうすると調布市民としては、はい、何かあった時に、はい、この慈恵第三病院に行けばいいということで、そういう面では非常にこう頼りになるところに位置しているわけです、
ね、そうですね、調布と調布の人口って23万人ぐらいいらして、はい、それで、狛江が7万8千人ぐらいですので、うん、大体30万人ぐらいの人口があるんだと思うんですけど、まあ、その中では中心的なところに位置してますし、そういう意味でも、まあ一番近隣の住民の方に、お役に立てればっていうつもりで、おります。
例えばこの慈恵医大病院以外にもいっぱいありますよね、この近辺では。京林大学
そうですね、はい、
そこもありますけれど、それの中でも特にやっぱり慈恵が我々に身近であるということは、今言った地理的な条件がまず一つありますね。
そうですね、何しろ一番便利で近いというのが一番大きいと思うんですけれども、はい、まあ、そういう意味で考えれば調布の方、それから狛江の方から見れば慈恵が一番頼りにしたい病院だと思いますし、我々もそういう意味では頼られる病院になりたいというふうに思ってます。
頼りになるというお話でね、はい、この間ちょっと耳にしましたけれども、災害拠点病院という位置づけがあるそうですけれども、はい、そのお話をしていただけますか。
はい、災害拠点病院というのは、二次医療圏というのがあって、で調布、狛江、それから府中、はい、三鷹、武蔵野、それから小金井ですか、はい、その、6市が、二次医療圏でいう北多摩南部の医療圏なんです。そこに4つ災害病院があるんですが、はい、調布と狛江関係から言うと、まあ、慈恵第三病院が、はい、その中での
担当なんですね。
そうですね、災害拠点病院という位置づけになると思います、うん、あとはですね、まあ、武蔵野日赤と、それから多摩総合病院と、それからあとは京林大学ですかね、はい、その4つということです。はい、
そうすると災害っていった時に、慈恵医大があるっていうことは、そこに避難できるわけですよね、調布の市民として。
そうですね、まあ、これからどういう形で体制作っていくかっていうのはまた行政とも相談しなくちゃいけないんですけれども、まあ、調布と狛江の方に関しては慈恵第三病院で、まあ、ある程度の一時的なことを受け持つことになるんだと思います。それから、まあ、たまたまあそこにはグラウンドもありますし、体育館もありますし、プールもありますし、それからご案内でご存知かもしれないですけど、あそこ井戸水が出るので、はい、そういう意味では病院で使う水以外を狛江市と調布市の方に、災害時は提供するという協定もできてますので、はい、まあ、そういう意味では災害拠点病院として、まあ、お役に立てればというふうに思ってます。
非常に心強い、万が一の時にはっていうことが分かりましたけども、それとは別に、今言ったその地理的な立地条件は分かりました、はい、それから今度歴史的に慈恵病院っていうのはどなたがどういう形で作られたんですか。
ですね、高木兼弘という先生が明治、
は
い、
14年ですね、
1881年に、一番最初に今の大学慈恵医大の前身である、聖海講習所っていうのを作りました。それと一緒に1885年に、日本で最初の看護婦養成所を作りました。当時はですね、ドイツ医学が主流だったんですけども、まあ、高木兼弘っていう先生はイギリスに学んでイギリスで留学しましたので、イギリス医学を日本に導入したいということで、はい、今までいう病気を見ずして病人を見るっていうその見学の精神を受け継いです病院を、作ったということです。
その病気を見ずして病人を見ようという言葉なんですが、はい、それはどういうことなのか具体的にお話ししていただけますか。はい、
病気で悩んでいる人を全人的に治療するという。
全人的、
はいはい、だから病気だけを見るということじゃない
です。ちょっと逆だと思うんですよ。普通の人は、病人じゃなくて病気をきちっと治してほしいということで、病気を見て病人はっていう 違う意味に取られないかなっていう、そこがちょっと全人的にってどういうことなんですか。
いやですから、はい、病気の人として全体を捉えて、見るということですね、
は
い
は
い、
病気の一箇所だけではなくてということなんですね、はいはい、
あご当人にとってどういう形にで、はい、当たればご本人が一番納得するかと、
あ今で言えば、はい、この人はお酒が好きだから他の病気もあるかもしれないということを考えて、その症状の出てることだけじゃなくて全部を見なさいということですか。
そうですね、その人の気持ちですとかね、はい、それから
生活習慣もそうですけど、
そういう全体的 な人格として、見るということです、だと思います。
それが病気を見ずして病人を見ようという、
そうです、はい、
人間丸ごと見なさいということですね、はい、見落としてはいけませんと、は
い、いやそれでそれ以外今ので歴史的な成り立ちというか、はい、高木さんのお話と、はい、それから第三病院のポジション見たということは分かったんですが、はい、今後いろんな先生が出ていただけま、はい、ことになりますけれども、はい、それ以外に秋元さんご自身はこういうことでやっていきますということのメインターゲットみたいなのはあるんですか。やっぱり地元の人たちをあくまで便利っていうかことを心がけるってことです
ね。そうですね、ここの地域の、うん、人たちを、大学病院ですし、診療科もたくさんありますので、総合的に病気を 見させていただいて、総合的な意味でこう、地域の人たちのお役に立ちたいというのが、うん、今の第三病院のスタンスです。
なるほど。
そうですね、これからもいろいろ先生をお招きいたしますけれども、例えば最近ほくろが形が変わってきてしまったとか、体にあるほくろが気になるとか、顔にあるものが気になるとか、はい、そういうことの質問もして答えていただける、ね、ということです、はいはい、
皮膚科の先生ですとか、それから形成外科の先生も、うん、出ていただきますので、はい、そういうような質問もあればお寄せいただきたいと思います。
そうですね、
はい、そろそろお別れの時間になってまいりました。健康生活応援番組生き生き時計、今日は秋元さんに出演していただいてですね、地元に密着したお話をいろいろお聞きしましたけれども、はい、今後ともこういう形でですね、いろいろご相談をしながら、はい、リスナーの皆さんも身近に感じていただければと思いますね、はい、お便りをお送りいただきたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、病気や健康についてのご相談ご質問ありましたら受け付けております。調布 FM 生き生き事件宛てファックスまたはメールでお寄せください。ファックス番号は04244380684438、04-43-8068、メールアドレスは mail@choofu-fm.com mail@choofu-fm.com。
今日の出演は峰拓人と
佐紀みのり、そしてゲストは
東京慈恵会医科大学附属第三病院事務部長の
秋元文夫でした。
秋元さん、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
ではまた来週の金曜日朝10時にお耳にかかりましょう。ごきげんよう。健康生活応援番組生き生き慈恵、
この番組は東京慈恵医科大学附属第三病院の提供でお送りいたしました。